今日は、今世間で話題のですね、超絶ハイパーリアルドラマ TV なんて、相乗り
違うテラスハウス、
テラスハウス、
はい、
っていうのが映画で出てるんで、レイトショーで見に行くんですよね。
はい、
そうです。今から
今その車中ですね。
そうですね、
およそ700m 先、
テラスハウスって知ってる？
相乗り的なそういうリアリティショーだろうなって気はしてます。
はい、
まあ、知らない。
そうですね、うん、いわゆるリアリティショーですよね。
うん、
ね、僕もそんぐらいの認識ですね。
でもそうね、あの家が同じとこに住むとかじゃないんです
か。そうそうそうそう、うん、テラスハウスというところにこう男女が集まって
何人
だろうね。
惚れた、ビキとかビキとかないの？ビキ
ちょっと見るわ。まあ、惚れた晴れたをするわけですよね。
マジかよ、ラブゲームか。
で、そうそう、ラブゲーム、
ラブゲームかましてくるんだ。
で、それをこうね、視聴者は楽しむと。
あ、
そういうことらしいですよ。
懐かしい感じしますよね。
そうですね、
我々が昔在籍してた日本そば打ち社の一個上の先輩が相乗りのね、町坊さんでしたよね。
はい、そんなちょっと薄い縁もありますよね。
うん、そのテラスハウスを見に行くかって、ってなった時にちょっと思い出したよね。
はい、ですね、テラスハウス、
はい、
ね、リアリティ番組、
うん、
ね、フジテレビですね。
ですね、
オープニングがテイラー・スウィフト、
あ、外国の、ガイタレ。
そうですね、
うん、
放送期間が2013年9月までと。2012年から始ま
る。あ、そう。
あ、なるほどね。で、映画版の今回見るクロージングドアという。
クロージング。うん。
右方向です。
そうですね。テラスハウスは、2012年10月12日から、14年9月29日までね、フジテレビで放送されていた日本のリアリティ番バラエティ番組と。
うん。
はあ。元々はトヨタ自動車がスポンサーについており、ね、同社による一社提供で放送されていたが、
うん、
やめて、
うん、
で、副社提供になりましたと。
はい、そこはどうでもよくない？
どうでもいいですね。うん、すいません。
何人女が来るの？男と女が。
台本がないという台本のもと、一つの屋根の下で複数の男女が。
結構ズバッと言ったね。
言ってますね。一つ屋根の下、複数の男女の共同生活に迫ったリアリティ番組であると。
はい、
ああ、で、共同生活でのルールは特に設けられておらず、共同生活終了時は自己申告後に退去すると。で、スタジオメンバーってのがいて、
うん、
で、当初はオープニングのみの登場だったが、2013年からは VTR を見ながら随時コメントをしていく形となったと。
へ
ー、覗き見感覚って感じですかね。
はあ、あれだ、あのハイパーグラップル編だね。
まあそう、いや、それはセックスだから、ね、セックス見ちゃうやつ、
うん、おい、やってるってこいつら、うわーって
ゴゴゴゴゴ
ゴってバイオレンスジャックのね、
はい、うん、まあ、セックスとかしないはずですよね。
してるよ
まあ流さないとは思いますけど
大丈夫大丈夫、カメラないからここ大丈夫、ちょっとだけだから。
はい、で、まあその歴代こうテラスハウスのこう、うん、住人というのがいろいろ載ってますね、うん、ウィキ見ると。はいはい、
どんな人がいる？
テラスハウスキャストと、うん、あら、 AKB の人とかいるんだね。北原恵里さんとか、湯川雅人というプロサーファー、あー、随分クズっぽい感じの人が。
プロサーファーって、響きがもうだらしないね。
だらしない
女食ってますって感じするよね。
そうですね、もはやサーファーってなんかモテなさそうな感じするけどね。
ああ、いや、まあそれはまあそうだけど、
この人、
うん、
宮城大輝、
うん、
キックボクサーからインストラクター
、うん、
保育士志望、アルバイト、元キックボクサー、うん、俳優志望と、これ随分ブレた人生を、
目先をコロコロと変えてる。
そうですね、
ね、
アクティブペラ君みたいな感じですね。
あ、でキックの鬼だったん
です。そうですね、家計美和子 て、あのグラビアアイドルの人はここ出身なんですね。なるほど、お笑い芸人、
はい、
フランセス・スイーヒ、画家までいますよ。
あ、外人ですか、それは。
外人ですね。
ラッセンみたいなもんか。
分かんない、面が分かんないから、うん、モテるかモテないかは分からないですけど、うん、どうもちょっとあれですね、うん、なんかこうバランスブレイカーの感じしますね、
うん、あなたとやりたいハメハメ
チェルシーみたいに言うね、あなたと食べたいみたいな、うん、ガシのね、うん、CM でありましたからね。
ちょっと高えよ、大丈夫。
あ、なるほど。あ、中津川翔太、うん、東京芸術大学4年生から芸術家を経て DJ という。
マジかよ、
すげえな。なんかあの人みたい、うん、
誰
だっけ、あの広瀬と付き合って
た、ね、伊勢谷か。
そう、伊勢谷の失敗バージョンみたいな人だね。
伊勢谷崩れ東京芸大までは一緒なのに。
おかしいね。
DJ もやっちゃうんだ。 DJ。
そう、まずね、うん、まあどう考えてもこれ僕らはあんま興味ない映画じゃないですか。
ないね。
なんで行こうと思ったんです。
いや、遊び半分、冷やかし半分でしょ。
冷やかし半分、
まあ愛想圭介さんが見たからっていうのもあるんじゃないの、
は
い、
そうなんですよ。
トウモロコシの会の、
はい、まあライバル番組ですからね、うん、あんまりこういうのもどうかとは思うんですけども、うん、で現在こうね、配信中の、最新回なのかな、トウモロコシの会、はい、ね、僕は怖くないの、テラスハウスにハマったよ会でですね、うん、アイソさんがですねテラスハウスにどっぷりこうハマって語った回というのがありまして、
僕それ聞いてないんですよ、
はい、僕は聞いたんです。
どうでした。
でどうかしてたん で、
へ、
でどうかしてるのはよく分かったんですけども、アイソさんがですねこうオタクによくありがちなこうディティールを語りまくるみたいな、
は
あ、僕らも人のこと言えませんけど、
うん、
俺ディティール喋りたいじゃん、
うん
うん、でこう全容が分かってない僕からしたらですね、ディティールをの話す熱量はすごいんだけども全然頭に入ってこないということで覚えてないんですよ、何を話したか。
ダメですね。
そうだ、ただその、うん、とんでもない事態にはなってるというのはよく分かったんで。
テラスハウスが、
はい、
うん、
でなんかその愛想さんが勧めた人、ね、みんなこう眉唾でね話半分で言ったんだけども、
うん、
ね、みんなその翌日も語りたいと、
へえ、
そのようなこうあれだったそうですよ。
マジで、テラスハウス、
はい、
まあ、ね、みんな好きだもんね恋愛は ね、
まあ、ね、
グルメものと同じレベルでしょ。
なるほどね、
うん、その共通項というか多くの人に訴えかけるテーマではあるでしょうね。
ありますよね、だその分拒否反応も強いと。
そうそうそう、まあ拒否側だよね。
まあそうですね、
そんなものに時間使ってらんないって何のね、何にも得るものはないじゃん。
恋愛映画というジャンルにまあ行かないからね。
行かない
行った恋空とか行かないでしょ。
行かない行かない、うん、アオハライドとかでしょ。
そうそうそう、
行かねえよ、ざけんじゃねえ
アオハライドとかさ、男役の人がさ、
誰だっけ、東出くんだ、
東出くんがさ、うん、同時にこう寄生獣でこう化け物役もやってて、高校生役のさ、
そうかそうか、
どうかしてるなと思いながら
ね
え、
いいじゃない、
思いましたけどね。
薬品浴びちゃう、
この先
そうそうそう、
寄生獣の人だよね、
そうですね、そんぐらいの興味ですよね、まあ、アオハライドの話しようとしたら寄生獣の話しちゃったぐらいの
アオハライドって誰、
何が
東出くんとは誰だっけ、翼、
あ、
本田
翼だったかな、うん、確か
見た目いいよな。
そうですね、うん、透明感があっていいですね、
ね、去年の JR スキーの ね、メインビジュアルでしてね。
あれはなんか奇跡の一枚でした ね
今年の女の子よりいいよね、やっぱり。
そういうこと言われちゃうんでね、うん、はい、そうですね。
まあ、2年前があんまり良くなかったからね、もう忘れたけど。
誰だったの、
まあ、パッとしない女だったと思いますよ。
パッとしない
本田翼がすごい綺麗な顔してるからね。
本当だね、
うん、で、何ハウスだっけ、
テラスハウス、
テラスハウス、うん、
で、まあその映画版は多分その、まあ、語り口から言ってね、
うん、
そのテレビを見てなくても楽しめますよということだけは分かったんで、
うん、
じゃあ行こうかとね。トウモロコシの回とも別に朝からの縁ですから。
そうね。
ね、で今回ね、見れば、
うん、
花見の席でちょっと話せるかなぐらいの。
まあそれもそうやね。
うん。うん、またやるだろうし、
うんうん。パンフレットも買うでしょうね、これは。もしかしたら。人物のほら相関図ぐらいを把握しないと後半話しにくいかな。
そうね、
まあ、すぐ収録終わったらしてます
わかんない、もう超大事になっちゃったとかなっちゃうかもしれない
これもう捨てらんないよ、
もうマジでこんな感動があったのみたいなことにもうなりかねないですからね。
わかんないよね、何が待ってるか、
ね、うん、今難しいのが映画の感動ってさ、全然期待してなかったところから上がった時にさ、
うん、
すごい点数になりがちじゃん。
はいはい、なるなる。
プラス20とかなっちゃうじゃん。
うん、
でも僕らそういうことにはじゃないじゃん今。
うん、
愛想さんが進めていると、
うん、
でダークホースらしいっていうこう一つこう株の上がり方をしてるじゃん。
はい。
っていうことはこう衝突みたいな感動はないんだよねきっと。
衝突
でそのやられたみたいな。
あ、うん、そうね、
こんな
だって見ないもの。
そう、うん、
偶然とか見るものじゃないし、
ね、
まず絶対見ない。
ある程度謎のこう株の上がり方はしてるんだよ、
うんうん、
でそれをもってしてこうまあまあだったかな、それともすごかった、
うん、
いうほどではなのか、
ね、
ですよね。
後半まさか北京原人が復活するとはなとか、
そういうことになったらびっくりしますけど。
びっくりするよね。
そういう展開なのみたいな。
ね、
タイムパラドックスもんだったのみたいな。うん、
みんなでうばーって言うとかね。
そうね。
そういうんじゃないと思うんですけど。
そしてね、今日ちょっとテラスハウス行きたくない理由が今日ありまして。
はい。
今日僕の宝塚のルパン三世見ちゃったんですよ、
うん、なんで急にそんなものを見たんですか。
まあうちの家族がですね、
うん、
仕事先でなんか余り券をもらったんです
よ。すごいラッキーじゃん。
ラッキーな感じだったんですよ、うん、でまあ筆川明治の方が太しも来なさいと、
うん、
いうことでいつもはね親不孝してらすから
うん、
これは行かなきゃいけないんだろうなと思って。
あ、でまあルパン三世ならなんかちょっとこう行きたいなみたいな。
あれ、まあまあ
波の図鑑のショーよりもいいんじゃない
ですか。まあいいかなと思ったんですけど、うん、これがね意外に良かったんです。
マジでやすげえな宝塚。
感動したんです。ここ最近見たルパンものの中では一番面白かったです。
小栗旬を超えた。
小栗旬を見てないんですけど、だから小栗旬見なきゃいけないなと。
あららら
あらららって。そうそうそう。でも俺だってクリカン死んだらあの人やってほしいと思ってるぐらいだから。
誰？
なんとかさん名前忘れちゃった。
宝塚の俳優さん。
そうそうそうそ
う。うん、
すげえ一生懸命巻き舌でね。
うん。マジかよ。うん、超クールだな。超
巻き舌すぎて日本語聞き取れないぐらいの。その謎の感動があったその日だからね、
うん、
ちょっとテラスハウスで怪我したくない感はある。
あ、せっかくのこの思い出をね。
そうそうそう、
あのクソ汚ねえなんか、うん、ねチンポの先も乾かないような連中が集まる、ね、毒されヤリ部屋ハウスをね、
そうよくまあ見てもいないのにそこまでひどく言えるもんだね全く。でこれが あ、今日はちょっと忘れられない日になっちゃったなみたいな、ズカ傑作で、ね、ルパンも傑作でみたいなになるか、なるか、
うん、
あ、やっぱ見なきゃよかったなになるか。
テラスハウスタイプルパン、
ルパン、そうですね。テラスハウスに比べたらルパンはちょっとおとなしかったなぐらいのあれに なるのか、うん、そこですよね。
ルパンいいな、ちょっと羨ましいぞ、うん、それは。
ルパンはね、あのちょっとここでさらっと言うのもったいないぐらい、
そうだね、
いい、あの脚本がよくできてた。
マジで脚本だよ、ルパンのこれまでのさ、うん、テレビスペシャルのつまんなさってさ、
うん、
脚本とこう、根底の演出のダサさにあると思うんだよね。途端に見なくなったもんね。
いやだってさ、うん、その宝塚ルパンでさ、まさかタイムパラドックスものになると思わなかった。
これまでのルパンも扱ってないネタじゃないの？
そうだよ、うん、
バックトゥーザフューチャ
ーそれは言い過ぎかもしれない。バックトゥーザフューチャーほどじゃないから、
うん、マジか。
さあ着きました、
はい、
じゃあ行ってきますね。
はい、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ウチャンピョン、
今ですね、
はい、
テラスハウスという映画をね、
ええ、
見終わって駐車場からこう車で出る帰るとこですね。
もうなんかくったりしましたね。
疲れた、
ええ、
まあ、ええ、ね、この後あの柏スタジオに移って、
はい、
パンフレットを参照しながら、まあ、収録もするんですけど、
ええ、
車中もせっかくなんで撮りますけど。
そうですね、
若干をこう軽く、
はい、
どうでしたか筆川さん。
いや、あの、うん、全然、メイン登場人物6人かな、6人いて、誰一人こう感情移入できなかったけれども、
うん、
面白かったです。
ああね、
そ
うね、面白みはありましたよ、
はい、本当にですね、うん、なんていうかな、こう後半こう怒涛の展開になるじゃないですか、
うんうんうん、
そのこう間になんていうかな、こう印象的なセリフとしてね、
うん、
これ別にネタバレとかじゃないですけど、
うん、
ね、私たちここに2年間いたんだよねっていうシーンがあるんですよ、
はいはいはい、
ね、あの子さんの女と、あと今回の主人公のてっちゃんですよね、
うんうんうん、
がテラスハウスのテラスで海を見ながら言うセリフなんですけど、
うん、
もうそれを聞いた時に俺の中でゾワってこうえ、こいつら2年間もこの狂気じみたことをしてたのっていう、
ね
え、まあ要はテレビシリーズの1年間と映画版の1年収録ってことなんでしょうけど、うん、やばいなって思いました ね、
ね、
まあ、今回のヒロインのこうゆいちゃん、
OL 兼グラビアモデルね。
そうですね、
はい、いましたね。
そう、その顛末後でもあったし、
うん、
こう気が狂ってる感が超ビシビシきましたよね、
うん、クソ OL には言いたいことがたくさんあるんじゃないですか、
クソ OL
見た人は
本当だよな、
うん、
お
お、俺のそれ、
うん、
お高くまとまった腐れマンコ、
腐れマンコ、お高くとまった腐れマンコ、
軽くしゃくれてるくせにね、
ああ、もうすごいびっ、もう叫んじゃったもん、
うん、
おいって、もう花束とガントレット返せよって、なんだガントレットって感じだけど、まあね、その結構でもさ、面食らう感じしましたよね、見てる感は。
まあそのカルチャーギャップだよね、
うん、
それはありますよね。
そう、まずね、うん、俺も鮫島さんもそのテラスハウスのルールをちゃんと把握してないし、
うんうん、
その映画のその間々に挟まるさ、
うん、
その元テラスハウスの住人のさ、
うん、
その後とか、
うんうん、
そういうのがこううまくこう理解できなかったりとかしてさ、
そうね、
うん、 あ、こういう群像感でこういうことやられちゃうと、うん、蚊帳の外感あったよね。
そうだな、
うん、誰が誰だか分かんないし、
いやもうちゃんとなんかこのおえってなった感じ、
うん、
ちょっとブレックファーストクラブとか見てね、
うん、
直さないといけない
おえってなった感じ全員気持ち悪いんだよ、
うん、なんかでもクイックジャパンの編集部員の人は割となんか俯瞰して見てますよね、あの人。
あの人はまあ本にするっていうさ、うん、あれがあるから。
あの原稿どうなったのかね。
どうかね。テラスハウスの住人の一人のね、小田部仁君、
男の人ね、
ね、
うん、
すっごいファミコンさんに似てます。
そう、あれ、最も我々とシンパシーを感じるというか、
そうですね、で太田出版のクイックジャパン編集部員 で、
うん、
でテラスハウスのことを本にしたいと、
うん、
でついてはテラスハウスに住みたい、
そうね、
それのことをうまく書くために、
うん、
そういうあれがあるから、こう語り部としてのこう、ね、役割も担ってるんだろうね、きっとね、
うんうん、
あ、別にナレーションとかじゃないけど、
いや彼を入れることで過去旧メンバーを登場させやすくなるっていう役割もあったかも。
あ、そうね、うん、本に出すっていう名義上ね、
うん、
その過去メンバー
の取材っていう体で映画に出演させれるでしょ
う、うん、っていうのもあったね、
うん、
あれやっぱあれなのかな、
うん、
こう1年間テラスハウス見た人はさ、
うん、
あーって分かるんだろうね、きっと ね、
うん、
なんかそのなんかグレートマジンガーに兜浩二出てきたみたいな、
うん、それだよね、うん、要はうわーって
NASA から帰ってきたみたいな、
うん、
そういうことなんでしょうね、きっとね。でもそういう、こう感動はなく、
そう、こちらにはないんだよ。
ない、
うん、そうそう、まあ多分向こうさん、向こう出てるような人たちも、
うん、
スターウォーズエピソード1見ても何とも思わないようにね、
うん、
我々もテラスハウス見ても何とも思わないんだよね。
そう、う
ん、まあこう知った顔の人たちなんだろうなっていうところまでだよね。
っていうかね、これは一つこう映画制作サイドのね、
うん、
工夫としてこれいいなって思ったのがね、劇中のね BGM がでかいですよ、かなり。
あ、なんかもうほぼもうプロレスラーの入場曲みたいだったよね。
そう、あれはさ、
うん、
この間喋ってくれってことなんでしょ。
あー、なるほど、視聴者の人、
うん、そうそうそうそうそう、劇場テラスハウス、劇場版テラスハウスっていうのはさ、
うん、
その映画だからさ、
うん、
こう日本の映画文化として喋っちゃいけないってある
じゃん、劇場でね、
うん、でさ、でもその俺と鮫島さんで、まあ、今回2人組で来てるけどさ、
はいはい、
他はなんか女の子とかさ、うん、カップル連れもいるわけじゃない。
いたいた。
あれ喋りながら見たいわけだよね、
うん、でも割とその辺自由じゃなかったですか、リアクションは。
割と自由だったけど、でも前半の方のさ、
うん、
その BGM が相当でかく、
でかいでかい
処理してたから、うん、だから中、
あ、中頃、喋るように大きめの音にしたんだ。
そう、最初の方のでさ、喋、うん、れるようになってたら、
うん、
劇中なんか BGM かかってなくても喋っていい雰囲気になってて、
なるほど、
うん、あれは多分工夫だと思うよ。
そうか、雰囲気を作るんだね。
そう、
はいはいはい
はい、あれはね、なんか編集の工夫としては相当なんかいい、と思いましたよ。っていうかもうなんか実況ツイートしてもいいぐらい緩い。
そうだね、
うん、
現場としては緩い視聴環境だったね。
そうね、
うん、
もうやろうと思いましたよ、もう、
うん、
あーてっちゃんかとか言いそうでしょ。
いややりたい。
もし2度目見るんだったらそれやってもいいんですけど、でも僕は愛想さんじゃないんで、うん、2度目はないと思いますけど。
愛想さん2回見たんか、
すごいよね。
狂ってんな。
うん、狂ってる。さっきも何ツイートチェックしたらね、愛想、
うん、
さんがですね、
うん、
寺派仲間っていう、
やめて。そうですか、
来ましたよ、
寺派仲間と来たか。
寺派仲間ですよ。
そうか、そうか、
まあ、お花見でこう語れるぐらいには感想はありますけど、
うん、
愛想、
うん、ファン持ってきなよ。
持ってきなよじゃない
よ、うん、お花見の時にね。
まあそうですね、どうなんだろう、僕はドン引きでしたよ。面白かったけど。
あ、どの辺に引いたんですか。
いや、さっき言ったところ。
え、あ、ずっと2年も暮らしてる。
そう、
てっちゃん、
てっちゃん、
うん、20、21、22、あ、20、21ぐらいか。
うん、20歳ぐらいからさ、やって22、23をそのカメラの前で過ごしたわけですね。
そうだね。あ、
これまともじゃないよね。
まあ一応キャリア的には重要だと思ったんだろうね、彼は俳優志望だから。
そうだね、うん、で役者としてうまいなと思ったもん、
うん、
なんだか、
うん、だからその低い喋り方するんだよね。
そう、
あれずっと演じてるよね。あれ演技だよね、ずっとね。
演技してると思う。相当演技派だよあの人、うん、だもちろんさ、あれがこうその何そのドキュメンタリーだなんて僕らは思ってないですよ、
うん、
だってすげえカット変わるし、
うん、うん、
いくらそのテラスハウスにさ、その何台もカメラがあるとしてもさ、うん、要はそこに立ち位置でいるわけじゃん、
うん、
ね、え、それがもう自然じゃないもんね。
そうそうそう、
うん、それ考えればまあね、あの行くばっかのこう台本があるあって叱るべきだとは思うんですよ、
うん、あれよ、
てかだってあの循環構造になってるしね。
ああ、うん、映画の出だしと終わりがね。
終わりがね、うんうん、そうだよ。あそこのさ、映画のオープニングでこうね、あのテラスハウスを出ようって時にさ、で最初に出会ったのがゆいちゃんでしたみたいなのもさ、
うん、
非常に映画っぽくやってますよね、
うん、あ、いいかもって思ったみたいな表情をこう出してたよね。
そう、そう、うん、非常にくどかったですね、あそこのこうてっちゃんの演技がね。
そうだね。
あ、なんか僕なんかまだ把握できてないんですけど、
うん、
もう把握しろよって俺思ってたけど、う
ん、ね、
すっげえ長いこと把握してなかったよね、
うん、なんかね、
噛めすぎ
でも把握してなかったらあんなリアクションしないからさ、
うん、
普通さ
ね。俺プロデューサーだったら、うん、もう次のゆいちゃん出すね。
どういうこと？
最後のラストシーンで、
え、また続くの？
なって、
くどいな。もうな、なんよそれ。徹夜は辛いよみたいな
感じ。徹夜辛い。俺徹夜は辛いよになるかと思った。
あ、
だってすごい最後にさ、楽しそうな宴会したじゃん。
はいはい、はい。
ねえ、これはもう徹夜、
あ、武蔵小杉でしょ？
そうそうそうそうそう。うん、ねえ、慰め会をしたじゃない。
はいはい、やってた。
あれ徹夜は辛いようでしょ。
徹夜は辛いようで、
うん、今年のテラスハウスは今年こそは徹夜はいい人が見つかるのかねっつってねえ、うん、テラスハウス、アジサイの恋
ね、ねえそうね、アジサイの恋は一番いい線まで行ったエピソードだからね、うん、
一番いいところまで行ったエピソード、
うん、一大弓とね、あれ行ってたらやれたよ、うん一台見と、
アジサイの恋は俺見たんだよな、鮫島さんのすすめ、うん、これが一番こうスタンダードだっていうことで、
ね、スタンダードは、うん、そうじゃなくてジュリー編でしょ。
あ、ジュリーか、うん、ジュリーのあれなんだ。
アジサイの恋は最もトラがセックスに近づいた瞬間が見れるっていう
トラがセックスに近づいた瞬間ジュリーのやつってあれなんだっけ、アジサイ
じゃなくて、ジュリーと田中優子のやつで、うん、ちょっとタイトルは忘れちゃったけど、
うん、
あのトラさんの人の良さが裏目に出てこう恋愛がうまくいかないみたいな。
そうだね、
いうやつね、
うん、ジュリーはあれだ、途中劣勢だったんだよね。
そう、
あと、あとあと
動物オタだから、
うん、動物オタ動物オタだから女性とうまく喋れないだって。
そうそう、
あのジュリーのあの格好で
そうギャグだよね、もうね
無理があり、
飼育員なんだよねジュリーはね、
無理がありすぎるっていう、うん、ちょっと待って待って、その、うん、男は辛いよの話になってるからあんまりもうテラスハウスが処理できなくてトラさんに逃げようと思って
ほっとしてた今
手ぐらいさ、うん、もう 俺に関係ない話だからさ。
いやでもそのこう具体的なデート手法とかっていうのって、
うん、
なんか勉強になるような場面もありませんでした。
そうね、
うん、
そのおたべくんのさ、
うん、
が一番クールに見えたんですよ。
おたべくん一番こうクールでしたよね。スマートな振る舞いというか、
そうそうそう、
素晴らしい、
ね、紳士的でさ、うん、でやっぱそのなんかあやっぱファミコンさんに似てるだけあって紳士かつこう女性の扱いがすごいスマートだな、うん、
誠実感もあってね、清潔感、うん、誠実感どちらもあってね、あの条件的にはあの毒され OL に、
うん、
すごいマッチングしてんだよね。
そうだね、
うんうん、
毒され OL って今言ってるのはゆいちゃんのことね。
ゆいちゃんね、
うんうん、今回今作のヒロインのね、
そう
があの思い描く100点のあのデートをしてるよね。
うん、
うん、
結局だからあの女は、
うん、
これまで私と付き合った人っていつも好きだ好きだって言ってきてくれるんですけど、大体別に彼女がいたりとかなんですよって不幸ぶってるけど、
うん、
要はそういうやつとしか付き合いたくないんじゃないのかね。
そういうことなんだよね。
うん、
なんそうそうなんだよ。そのゆいちゃんのさ、
うん、
その何男遍歴がね、
うん、
最初に言われるんだけどね、
うん、
裏切られてばっかりだと
ね、
うん、
お前はどうなんだっていう
ね、だからその理由もね結構はっきりするよね、
うん、あれ調子のいい女ですよ。
本当だね。さあ着きました。じゃあ続きは、
うん、
筆川スタジオで、
はい、はい、一旦止まります。
はい、じゃあ筆川スタジオ戻ってきました、柏の。
本当にね、あの今ね、あの感想がこう漏れちゃうからさ、
うん、
さっきあのコンビニからうちに来る短い道の間でさ、なんか感想がボロボロボロボロ、
そう、ね、意識的に黙りましたね。
黙
っちゃうから
ラジオでなくなっちゃうと思って、
うん、
あ
じゃあパンフレット、
あそうです、
ね、買いましたんでね、
はい、
買ったんですよパンフレット、あんなの、うん、
本当にね、
このパンフレットが面白いんだよね、うん、字がない、
字がない
これ、ね、パンフレット自体ね40ページ以上あるよねきっとね。
そうですね、
ほとんどはね映画のスチールなんだよね、
うん、ただあの うまくこの群像劇を
映画のお話に沿ってさ、
うん、
写真並べてるから、
うん、
やっぱりこのテラスハウスはこう劇場こう映像を見て、
うん、
あのお話ししたい人が多いわけだから、
うん、
お話に沿ってこう写真が並ぶっていうのはすごいいい構成なのかもしれない ね、
そうですね。これあれだよね、あの、うん、昔の映画館でさ、うん、スチルとかさ貼ってあったじゃん、
うんうん、
あれだよね、
うん、そうそうそうそう、あれの豪華版、
そう、東映東宝とかでさ、うん
うん、
ゴジラとかで、
そう、あったあった、
あるでしょ、あれのテラスハウス版だと思うと超いいね、
うん、いやーどう
ね、今回そのテラスハウスクロージングドアということで、はい、ね、ほらこのドア、
タマフルで欲しかったなこれ。
本当だね。このドアの向こうに本当のラストという、このてっちゃんが驚く横顔のシーンね。
ね。
こう役者やのって感じの。
ね、
すごいね。さっきあの見る前の放送ではさ、うん、誰誰みたいな感じだったのに、今はもうてっちゃんだって。
てっちゃん
本作の主人公ですよね。
そうだね、
これ
までシリーズのレギュラーでもあったわけだよね。
そうですね、うん、で今回 の、 その映画の始まりっていうのが、
うん、
そのテレビシリーズの最終回の直後になってるんだよね、
うん、そうだね、
うん、で要どうやらこのてっちゃんっていうのは、誰ともこうくっつかずに一人寂しく、
うん、
こうテラスハウスを出るというとこだったんだね。でそこにこう劇場版つながって、ドアを開けたら、
うん、
可愛い女の子が一人いましたよと。
それが例の毒され OL だよ、
ゆいちゃんね、
うん、
証券会社勤務の OL、
うん、
で兼、グラビアアイドルという、
ね、うん、山賀にグラビア乗ってたね。
そうね、
お話に出てきたけど、
はい、でさっき言ったてっちゃんってのは菅谷哲也さん、
うん、趣味サーフィン、スケボー、
うん、
そうなんだ、スケボー持ち歩いてたんだよ最初のシーンで。
あ、持ってたね、
うん、すげえなーって。
で俳優志望なんだねこの人 ね、
ね、
うん、
ガーデニングアルバイトもしてる
んだ。うん、そうそうそうそう。
千葉県旭市出身。
あそこのあのガーデニング屋さんのさ、
うん、
なんかマスターとかもさ、
うん、
お前本当にこんな人いるのみたいな。
そう、なんかマイク巻き、
そうそうそうそう、ね、リアルマイク巻きみたいな人がいてさ、
すげえな、ビーチボーイズ、うん、
嘘かと思ってた、マイク巻きとかさ、いるんだねと思って。
で、ゆいこちゃ
ん
は、うん、24歳、茨城の日立市出身、
うん、はい、
で会社員でグラビアアイドルもしてると。
はい、
で趣味が漫画読むことと料理、
うん、
料理アピールしてたね、
アピールしてた、
妹のシーンで、
うん、そうそうそう、あのもう衝撃の出会いをするわけだよね、てっちゃんが。そうそう、おこの子
かわいいと思ったら終わってねえし、ね、俺帰るとこなんだけどやめよっかな
って なんつって
一言で言うとこうなんだけど、
そう、
それはものすごく長い尺で、
長い尺であ
とかうとかその俺帰るんだけど
でテラスハウスのさ BGM がかかってる間さ、うん、そのなんかあのもうロッキーみたいなさ、なんかモンタージュでモンタージュでハンバーグ作っててさ、
うん、
こう後の展開をこう予感させるね。
この二人の距離がね縮んでいくんだよね。だんだん呼び話しかけ方もこうフランクになっていくみたいなさ、
そう
モンタージュで、
モンタージュでね、うん、
それがモンタ
ージュチームアメリカワールドポリスでの劇中歌ね、
うん、ね、
ロッキーでも使ってたモンタージュ
です、ね、テラスハウスでも使ってる
そうですね。でそっからこうなんか
新メンバーが時間を置いて続々やってくるんだよ、で出てくるたんびにピンポンって鳴ってからなんか曲流れたよね、
そうそうそう、
人が入ってくるたんびに、うん、もうほぼプロレスの入場
曲、入場曲
吹けよ風呼びよ嵐みたいな感じに知らねえ洋楽がかかってたよね。
そうね、ほんともう重心サンダーライガーとかそういうダダダダンダダダダダ
ダダダダダダそれな、やったことはそれなんだけど、すごいおしゃれな感じでさ、
シャレオツだったよね。
筆川とか登場曲ってどうする、
わかんない、シャレオツな曲が知らないから
ベル&セバスチャンとか、
どんな曲なんか、
アイルランドのおしゃれバンドよ
それを知らねえからな。まあそれでね、さっき言ったオタベくんとかね、うん、まあ通称ファミコンさんとかね、
うん、
あとまあイケメンだけど情けなかった吉野くんとかね、
空気ね、
空気、あの
19歳、彼はバスケットボールが活動してて、あのちびっこバスケチームのコーチで、でバスケットボールのプロになろうかなみたいな思ってるんだよね。
そうで、あとあの今作今住に一番の気違いこと、
うん、
島袋ちゃん、ね、
しかもこう彼氏とのこう、
うん、
キス写真をパンフに載っけるというこの度胸 ね
島袋聖奈さん、
うん、
ね、この人は、テレビシリーズのテラスハウス組なんだよね、
うん、
要はね
27歳、
はい、
モデル志望
で、この人はくっついて出てったらしいんだけど、うん、テラスハウスはまだ終わってないと。
そう、呼んでるんだ、
呼んでるんだ、
テラスハウスが呼んでるなんて言うかわからないけど、
うん、
テラスハウスが呼んでる彼氏の前 で
彼氏動揺するよな、うん、そりゃそうだよ、
ええって
別れんのって話や、
うん、
うん、
ねえ、
ねえ、気が狂ってる。
一応ほら泉真也さんほら、
うん、
桑沢デザイン研究所でほら服飾の勉強してるんだよね。
そうだね、
荒川出身で趣味買い物、うん、学校の課題、
えらい物をズバズバ言う子でしたね、うん、この人はね。
で小田部仁さんが、まあ、ファミコンさんで、
ええ、
クイックジャパンで趣味は音楽鑑賞読書作文だと、
はい、
ね、
そうですね、
こんな、レギュラーが6人
でさ、うん、もうその群像劇っぽいんだけども、まあ、フィックス当たるのは2組って感じだよね。
そうだね、
うん、
結局はまあてっちゃんとドグサレオエルが、あの主軸になって、
うん、
まあ他で細々となんかいろんなことが起こってくるんだよね。
そうで、そのてっちゃんゆいちゃん、
うん、
ファミコンさん、
そう
ファミコンさんっていうかおたべくんね、
おたべくん
のこれが三角関係の、
そうなんだね、
こうくっきりした形になって、うん、さっきのゆいちゃん、
ああ、ファーサーデザインね、
あ、マヤちゃんか、
うん、
マヤちゃんと、途中のリザーバーが、
うん、リザーバーが出てくるんだよ、チャラいカメラマンが、
あの人名前なんだっけ、リザーバーは。てっちゃんの、あの、
なんか前のシリーズの人だったっぽいけどね。
そうだよね。
知ってる人みた
いな。うん。てっちゃんが2週間ほどこう、海外ロケに行くんで、うん、で、その間、こう、入っていいよってことで。
うん、カメラマン氏。
そう。カメラマン兼サーファー？
サーファー？
うん。
どいつもこいつもサーフィンしようなってな。
サーファーが多いんだよ、この、うん、この映画。
ねえ。
こん、サーフィン映画じゃないのに、こんなにサーファー出ていいのかね、ぐらいの。思いますよね。
ね
え。
じゃあ筆川さん、この最初に6人が揃った時点で、
うん、
まあ、筆川さん目線で、
はい、
どの子がいいかなみたいなのありました？
ああ、何？あの恋人探し？
そうそうそう
そう。そうね、まあ、ファーストインプレッションでは一番
いい。てか消去法で言っても絶対こっちしかいないんだよ。
ゆいちゃんなんだよ、
うん、
そうそうそう。
絶対こうなるように構成してるよね。
うん、
どう考えても2番目の、あの口の悪い女じゃないし、
うん、口の悪い3
番目の気違い女じゃないじゃん絶対そうなっちゃうんだって。
テラスハウスが呼んでる山があるから登る、テラスがあるから住むみたい
でやっぱ注目せざるを得ないですよね。
そうですね。だからそういう意味でも、うん、このキャスティングはこう意図的なものが
あるな。あります、ね、面白い
よ
な、
うん、
あとすっぴんも序盤で晒したりとかして注目しろよっていうのがあったね。
ありましたね。さすがここら辺こうグラビアアイドルなんですけども、
うん、
このグラビアアイドルっていうのもね、こう、うん、ラストのこう展開をこうね、あ、まあこうなるのも仕方ないかってこう思わせるにこうふさわしい肩書きではありましたよね、
うん、そうね。
鮫島さんもそのまあ多分一番可愛いなと思いつつも、
うん、
もうドグされと言ってるぐらいにムカつくっていうことですよね
そうね、まあ美人の人には日常的に起こる出来事だから、
うん、
サリットってこう自分の評判をなるべく下げずにお断りを入れなきゃいけないわけじゃない。
ええ、
すっげえうまかったね。
うまかった。あとね、こうなんかプロ女って感じでした、
うんうん、
そのファーストインプレッションのね、
うん、
ご飯行く時とかさ、
うん、
なんかこう何スキンシップの仕方がすごい、ね、
あのお好み焼き屋さんでしょ。
そうそうそうそう、うん、
で後にファミコンさんがさ、
ええ、
あの女すごい感じいいけど、
うん、
どこまで本気か分かんないって、
うん、
どう思ったらいいんだろうっていうすごいこう
的確なこと言って
る、的確なセンスを働かせてたよね、
うん、
で桑沢デザイン研究所にやめろって本当のこと言うのやめろそれってみたいな意味のね、
ええ、
うん、
ああそういえば言われてましたね、
うん、何言ってんだよって、うん、あ、そうだよねって、そういう風に言ってほしかったのかもしれないって、うん、
あのね、あのまあ、 あのオープニングでね、うん、そのトウモロコシの回でなんかその愛想さんがこう熱弁してたのに影響されたと、
うん、
もう僕は言いましたけども、うん、で愛想さんがね2回見る気持ちも分かります。
へ
え、うん、僕は2回見ようとは思いませんけど、
うん、
あの多分ね、こうそのもうちょっと確認したかったと思うそのラストの展開を知った上でこう頭から見ると違うものが見えるってあるじゃないですか、うんうん、
そうね、描写するにしてもね。
そうですね。だからさっき鮫島さんの言ってたその、
うん、
ね、あのファミコンさんの揺れる乙女心のシーンっていうのも、
うん、
こうラストの暗示としては伏線としてはいいよね、
うん
うん、もう伏線って言ってる時点でもう台本なんだけど
いやいや、もうこれリアリティショー、
リアリティショーとして
ちょっと見てみましょうパンフレット。
ええ、そうですね。あの日からずっとテラスハウスは続いていた。相変わらず海が見えるシェアハウスで、
へ
え、テラスハウスとは、2012年から2014年にフジテレビ系列で放送された人気リアリティショー番組です。海が見えるシェアハウスで共同生活を送る6人の若い男女たち、
うん
うん、彼らの日常生活、夢や恋愛に向かって突き進む姿はそのままカメラに映し出してきましたと、
うん、
あ、一人去ってはまた新しいメンバーが加わりと、これまで総勢22人がテラスハウスの住人に。
あ、そうなんだ、多いね。
憧れ描いた夢、芽生えた恋愛、何かしら自分のゴールを見つけて去っていく者もいれば、ゴールを見つけられずずっと住み続けた者もいます。
てっちゃんね。
てっちゃんだね、
うん、
そして2014年9月、最初から最後までテラスハウスの住人だったてっちゃんこと菅谷哲也が家の扉を開けたところで番組は終了。ああ、そういうことだったんですか。うん。しかし、あの日からその扉の向こうには今につながる新たな日々がありました。という、うん、そういうことらしいですね。うんうんうん、あ、だからさ、だからやばいよ。他の人はさ、その、2ヶ月とか半年とかで、
そうだね。
退去してんだよね。
うん。
その、ずっといたのはてっちゃんだけだった。
そうなんだよね。長老なんだよ、
うん、
もはや。
うん。
いただろ大学とかにたまに、
うん、あっ
和光大学とかにいるじゃん、
いるいる、
20年住んでる長老とかさ、
うん、
大学に、
ね、そうそうそう、うん、学費がなちょっと払えなくて今期はちょっと無理だわ、ね、なんていう人ね、
うん
うん、そのレベルなんだね、
そう、
うん、いやだからさ気が狂ってるよてっちゃんは、
てっちゃん、
うん、
まあ、いや、他にやることないからね。
でも演技力すごいついてると思うよ。よくわかんない。その、うん、テレビシリーズのてっちゃんを知らないから。
てっちゃんの雰囲気見るとね、ほんと大学の時こういう人いたからね。
うん、
こんな感じの、まあ、ファッション大好きな黒崎くんって人が、
うん、
すごい思い出すんですよ、
ね。本名を言ったね、今。仮名とかじゃないで、
今
ね。
うん。どうせ、意味ない名前だし、いいじゃないですか。
そうですね。でも、やっぱりその、演出がうまいのか、その、てっちゃんの演技力なのかわかんないけどさ、うん、その、序盤のこう、てっちゃんのその、頼りなさとか、
うん、
と、あと、その、何こう、失敗をバネにさ、
うん、
そのリベンジとして、こう、2回目のデートで、思いっきりこう頑張るじゃない。
うん、
あのこう、極度な差とかっていうのがさ、実にこう役者としてこう、
そうだな。
うまい幅になってますよね。
筆川さん、前半のこのジェンガのシーン。
はい。
何が起きたんでしたか？
ジェンガで、あのこう、てっちゃんがこう、両肩を掴んで、グイってこう言ったよね。
俺そうね、見てないんだよね。よそ見してて、ぼやーっとして。
うん、
あ疲れたと思ってよそ見した瞬間に怒ったので、うん、よく見てなかったんです。
おいおいおいおい、グイって言っちゃった。
なんでグイってやった、なんでなんで、
なんかなんか極まっちゃったのかね。
え、
自己的な感じだったの
よ。あ、そうなんだ。
うん、てっちゃんもいけるかなって感じでグイって言っちゃった。
へえ、ちょっとスキンシップな、
スキンシップが行き過ぎたので、うん、てっちゃんがあごめんごめんってこう、うん、かなり深く謝って、
周りの小田部君と、
うん、
クワサデザインがちょっとちょっとみたいな場面だったね。
そう、宙行っちゃうかと思ったって、
うん、
言ってたのはそういうことだった。
なるほど、ジェンガですよ、さん。
もうジェンガでグイって行きたい人生でしたよ、
うん、その後メンタルに影響がだいぶいってね、てっちゃんは負けが込んじゃうんだよね。 20敗ぐらいしてたよね、負け。
そうだね、うん、まあそれもね、
うん、
あの映画の構成としてはすごい面白いですよね。
うん、
いろいろ失敗してるんです、てっちゃんを。
うんうんうんうん、
で、そのファミコンさんクリソツの男、うん、小田部君はですね、うんうん、非常に大人なんですよね。
そうだね。何歳でしたっけ、ファミコンさん。
24かな。
あ、本当に。
確か24。
25ですね。
あ、25か。
じゃあ、年齢的にも毒サレ OL とほぼ同じじゃないですか。
同じぐらいだよね。うん、でさ、桑沢デザインのまやちゃんはさ、
うん、
本当にズバズバ物言う人だからさ、
うん、
自分の次に入ってきた人が男ってことでさ、うん、で、イケメンだといいなっつって入ってきたのがさ、
うん、
この、小田部くんだったからさ、うん、あからさまに嫌な顔するん
だよ。なんだ、外れだ
な。外れだな、みたいな感じ。
チェーみたいなね。
うん、ところがどっこい、このファミコンさんクリソツってことはやっぱ紳士ですから。
そうなんですよ、
うん、この行動がね、
うん、
実にこう女性のエスコートがうまい、
うん、
そこら辺でこう女性陣の株が上がってくんだよね。
見た目じゃないんですよ。
見た目じゃないんだよ。
度胸ですね、
度胸
ね、
うん、で逆にね、てっちゃんはすごいあのこれまで そのテレビシリーズの最古さんだから、
うん、
その女性陣もちゃんと知ってるわけだよね、
うんうんうん、
でもその何てっちゃんが、キャバクラ通いがあるとか、
うん、
そういったことでこう株が落ちていくんだよね。
落ちたね、
うん、
キャバクラ行ったらダメなんで。
ダメなんですね、うん、
毒され終える中ではね、
ひどいよね、
うん
うん、別に風俗通いとかではないのに、
うん、 ね、
ね
え、そういうのに嫌悪感があるよってい う, こう、うん、キャラクター付けですよ。
そうですね。そうね、それでの割にはさ、うん、なんかこうね、よく騙されてるみたいな、こう自分が被害者であるみたいな言い方をしますよね。
男の人とはうまくいかない、こんな風に誠実に相手してくれたの初めてねってびっくりしちゃったっつってね、
うん、
ファミコンさんが、女の部屋にね、行って、そういう中であのデートを申し込んだんですよね、うん、で最初は断れるんだけど、次の日にもう一度申し込んで、
うん、
まだ丁寧なね、
ええ、
堂々としたものでね、
そう、うん、なかなかそこでこうやっぱこう株が上がるんだよね、
うん、
ファミコンさん男だと、
うん、すごいですよ、ああいうのは。
ファミコンさんになってるけど大丈夫？おたべじんくんじゃ、おたべくんだよね、
うん、おたべ、そうそう
そうそうそうそう、
おたべ
ファミコンさんがなんかファミコンさんさ、応募して出てても不思議じゃないからファミコンさんのような気がしちゃって、なんかダメだった今、
うん
うん、おたべくんにしましょう。
そうそうそう、
そうそうそう、あ、このシーンね、
うん、
この
あのお好み焼き屋さんね、
そう、
これはファミコンさんよりも前に、
うん、
てっちゃんとドグサレオエルはあの食事に行こうって話に発展するんだよね、
ええ、
でそこでてっちゃんが選んだのがお好み焼き屋さんなんだよね。
そうで、ここでのね、このゆいちゃんのね、こうプロ女気質がすごくてね、
うん、
こう何、鉄板が熱くなってさ、
うん、
熱いじゃない、うん、そこでこう手をかざして
さ、はいはいはい、
であの手を早く叩くゲームやってて、
ね、はいはいはい、
あれもこう合法的にこうスキンシップが図れる手段としては相当うまいよね。
これだね。
もう横でさ、もう鮫島さんがやっぱ負のない将棋は負け将棋って
どんどん歩を刺していって、ものすごいスピードでカシャパーンカシャンパーンって
どんどん鳴っていくんだよね。コロッコロッコロッコロッって、
そうそう、うん、もうてっちゃんメロメロでさ、
うん、でも
すげえなって、
さあその飯の最後あたりでさ、もう食べきれないみたいな感じで、
うん、
てっちゃん食べれるなんていうことでね、うん、あーんを してたよね。
してたんですよ。そんなのもういけるって思うじゃん、
うん、でもその次のシーンではね、
うん、
もう俺もうモテ期来たとか言っても、
ね、言ってる言ってる、
うん、
それは、今井花とかと再会した場面だよね、
うん、そうだね、
いけるわ、
今井花と筧美和子、
うん、
そうだよね、
っていう人ね。
ここら辺は テレビシリーズのテラスハウスの人たちなんだよね。
そうそう
そう、要は兜浩二ですよ、
うん、でこのお好み焼きデートの後、てっちゃんとドグサレオイルは親密になるんだけど、てっちゃんは仕事の都合でバングラディッシュ2週間来るんだよ、
行っちゃうんだ、そう、
でそこでリリーフで来たのがあのドスケベカメラマンね。
ドスケベカメラマン名前が今、
うん、
名前書いてないんだよな、
まあ、パンフに載ってないんだよ、
載ってないんだよ、この人だよね、
うん、この人リザ高城剛に似てんだよ、
高城剛かな
かね、段次郎という説もあります
。そう、俺は段次郎説を
ウルトラマンジャックに似てる、
似てる、でも言われてみれば、うん、そう、段次郎はほらくっきり二
重だからさ、
この人は別にくっきり二重ではないんだけど、
ないんだ
よ、なんとなく似てんだよね、
うん、
でこいつがね、もうなんかな、
熊沢デザイン研究所をね、
うん、
こう特に何のアプローチもなしに軽く釣っちゃうんだよね。
そう、軽くフィッショーン
これがモテる人だなって、
ね、
努力ゼロで女がホイホイついてくるだよね。
ねえ、でバツイちゃうんだね。
そう、
うん、で娘がいるっていう、
ノルウェーにいるんだよな、
うん、ねえ、
でだからノルウェーの人とじゃあ結婚歴があるのかね。
ねえ、国際結婚だったのかな、
うん、
分かんないけど、
うん、
でもうさ、この人がね、もうかっこよすぎて、もうかっこ悪いっていうか。
そうなんだよ、
うん、
もう岡林信康ですよ、うん、かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろうっていうね
俺女だったらこいつはないんだけどあるんですね、なんか、
ね、ドヤドヤってきたよね。
そう、
うん、カメラマンなんでね。
カメラマンでさ、さあ
もうなんかサーフィンやるんだよね。
サーフィンでさ、
うん、
でもうなんかカメラマンでこう風景写真をね、
そうだ
よ、なんかいっぱい撮るんだ
けど、ラッセンだ、ラッセン、
そう、すごい螺旋感があってさ、もう鮫島さんが横で笑ってて、
面白い。
テラスハウスのリビングのところでさ、うん、なんか、俺の撮った写真みたいな、なんか 4点ぐらいパネルで
置いてて、
置いててさ、
固定の準備してたんだよね。
いやーって、あれも、あれ釣り用でしょ、
うん、
フィッシュオンでしょ、
そうだよ。クワサデザインを引っ掛けるための、擬似絵だよ。
擬似絵
でも、
うん、
ねえ、デザイン女はね、
うん、
あの、さ、ね、初対面、ファーストインプレッションからかなり好感触だったよね。
ねえ。
うん、やだこの人イケてるって
イケてる
えでもバツイチなのっていうシーンはあったよね
あった、
うん、バツイチに対してちょっと一抹の不安を覚えるようなね
そう、
うん、
でもさあ桑沢デザインの女がさ、
うん、
マヤちゃんがさもうアプローチがこの女下品でね、
うん、
パンツが見えようとしているみたいな
ああそうあのパネル写真パネルのね片付けしてる時に、うんこの写真見ていいですか？
かーって。ケツをこっちに。
じーっと見えるんだよ、
うん、
あえて、
うん。
で、それで何を狙ってるかっていうと、角度的に、下着が見えちゃう感なんだよね。
そうだね。
位置がね。
うん。
うん、で、一応この、ドスケベカメラマンが、
うん、
ワンチャンカメラマンが、
うん、
いやいや、もうそれだともう、パンツ見えちゃうからって言うんだよ。
あれはやっぱ、モテる男っていうのは、あそこで照れないんだね。
うん。
俺だったら、うっ、うっ、見えるよって言ったら隠しちゃうから。
うん。
ってなっちゃうけど、うん、おいおいおいって見えちゃうよって、
うん、
ちゃんと言えるんだね。
言うんだよ。
ちゃんと伝えるんだ、
ね。言わなきゃ。でもそれ言うとさ、
うん、
これドスケベカメラマンだから、
うん、
いや見せようとしてるんだってとか言うさ、
うん、
何その。なんじゃの返しみたいな。
そう。
言ってくるんじゃん。
うん、
我々がやったら、何見てんだって。来いよ、おっちゃんって言われるじゃん。
ちょっと見られました。
あの人見たんですけどって。
見られた事案が発生したんですけど。
だから、そこは黙ってるしかないね、やっぱり。
ダメ、俺は黙ってるしかないんだよね。
うん、我々は、何があってもこう、見ないふりだよね。
ね
え、うん。壁見ようって。
綺麗な壁紙だなーなんて、うん、真っ白だなーなんて言うしかないんですよ、うん、でももうこの人は言えるんだね、
うん、そうドスケベカメラマンと桑沢デザインがこうちょっとねいい感じになっていくんですよ、
う
ん、この後
そうここは全然こう順調だったよね
そうでその場面で、
うん、
ってサーフィンしながら写真撮るんですかってすごいって
やりたいやりたい
ってやりたいって、
うん、
ね、
ね
で今度行きましょうってなって、
うん、
であのドスケベカメラマンと、
うん、
旧レギュラーのこう飲み会の場面があってさ、
うん、
どうなのドスケベって
昨日ドスケ名前が出てこない名前が書いてないからな、
うん、いや、うん、結構いい感じでさワンチャンこの子はいけると思うんだよね、
うん、
2人可愛い子がいてさ
つって
島袋はないんだよ ね、
ね
ないと思うわ
ないと思う
しちがいだし
テラスハウスがあったら住みたくなっちゃう女なんてもう嫌だよ
関わりたくないワンチャンあると思うって言ってたね
言ってた、
うん、あそれで思い出したけど、
うん、
なんだっけ今井花ちゃん、
うん、
ヤッピーって言ってたよね
あ言ってた言ってた流行ってんだね
流行って
ヤッピー
ナウナヤングはヤッピーなんだよ
ヤッピーだよ
最先端だなあれ
はあったね、
うん、
フーチャンピオンって言ってる女バカな女いねえかな
あ、船川さん、
はいはい、
このページ、
はい、
ここ、
うん、
ここの 2枚大事ですよ、
はいはいはい、
これはそのファミコンさんが女子の部屋に来た2日目ですよね、
うん、そうですね
で誠実なデートの申し込みをして、
うん、
ドグサレ OL が感動して泣いてる場
面です泣くあそうそうそうそう、もう ここでも
う、うん、
あれだなって思ったもんねそのジン君勝ったなって思った
そうその時てっちゃん留守ですからね、
うん、海外ロケ中だからね、
ね、
うん、
でなんかどっかのあの
おしゃれ古民家
コリアンバーみたいなやつ行ってたね、
うん、これ古民家改造系だよ、
ね、これはどこだったっけうん分かんないけど素敵なねおしゃれスポットでしたね、
う
ん、
そう
太田出版の総力を上げて
これが強いんだよ太田出版代表がさ、
うん、
あ
そうそうあの編集部でミーティングの場面とかあったよね
あったあったあった、うんうん、あのねこの太田部君の
やる、なかなかやる感はね、うん、あのバキの最強トーナメント編でいうと少林寺ぐらい。
ああ
、少林寺のやつ相当強そうだったじゃん。
少林寺の人って誰だっけ。
あの
烈火曜。
いや違う違う違う、うん、あのに日本の少林寺の。
ああ、ひげもじゃの人か。
いやそれじゃないな、うん、あの最初のグラップラーバキの、
あ、そっちの頃のか。
そっちの頃の、
はいはいはい、
あの
なんかちょっと思い出せないけど、
うん、うん、少林寺拳法のいい人いたんですよ。小兵だけど、うん、こうちゃんとした部があるみたいな。
あ、はいはいはいはい、
でも負けましたみたいな。
あ、
うん、そんぐらいのね優等生感がありました。
あるあるある、
うん、ね。
さあ、で、あのどうなると、
うん、
どうなるてっちゃんで、そろそろあのてっちゃん不在の2週間が終わって、
うん、
ドスケベカメラマンと桑沢デザイン研究所がね、
うん、こっちはもう勝負あったなんで、
ね、あったなんで、
帰ってくる頃にはもう、
うん、
もう予約済みって
かなりいい感じになってて、
うん、
でももうテラスハウス出なきゃいけないって場面があるじゃない、
うん、
それがこの写真ですよ。
このシーンはなかった、このシーンで俺はないと思ったんだけど、うん、桑沢はありだったみたいですね。
そうですね、
ど
んなこうあの仕掛けをしましたかね、この
ですね、
ドスケベさんは
ドスケベがこう退去する日にですね、うん、ご自身のこう撮った写真のね、
うん、
まあ、あの
サーフィンしながら2人で撮りに行ったってやつだよね、
のお手製のポートフォリオを作って、
うん、おしゃれノートに写真貼ってさ、
英文で何か書いて
た、ね、コメントね、You are very cute、 ベリーベリーキュート、
うん、
フォトバイドスケベって書いてあるね全部あれ、
フォトバイドスケベ意味合いが全然変わってくるんですけど、それはいいんですか、大丈夫ですか。
ちょ、なんかここ名前じゃない、ヤス、ヤス、ちょっと分かんないな、まあドスケベのままでいいわ、
はい、
うん、これをあげるよっつってね、
ね、もうこれで落ちた
って、うわ素敵って、うん、なるじゃない、
落ちて、でとどめの一撃がこいつすげえんだよね、
でじゃあもう出るからっつって、うん、私じゃあ外まで送ってくって言ってさ、二人で外出たじゃん、
うん、
その後ですよね、どうなったんでしたっけ。
あ、ちょっと忘れ物っつって、
忘れ物、
何何、
うん、
ギター持ってきてさ、うん、お手製の歌を歌いやがるんだよ、玄関先で。
どんな歌でした。
なんか、
うん、
また会えるよみたいな、
うん、そうだよ、また会えるからね、じゃんじゃんじゃんじゃん、いつでも会えるからみたいなね、
そう、
うん、
なんか恐れみようみたいな
やつ、うん、そうそうそう、
歌ってさ、でそれをさ、なんか中腰になってさ、歓喜余って聞いてんだよね、
うん、桑沢がね、
ね、
うん、
で最後こう肩を抱き寄せて去っていく
ってい
う、
去っていくんですよ、
勝ちだよ、
うん、
うん、
そうだよ、
俺はないと思ったんだけど俺絶対これ女子部屋でさ、
うん、
悪口言われるパターンだ
もん、マジウケるんだけど
とか言おうと思ったじゃん、
うん、そういうシーンあると思った、
なかったんだよ、
ないんだよ、
これはいいんだ、
いいいいいい、そんなバツイチ30歳です、
うん、
どう
ですか、嫌です、
ギター
バツイチ小持ち30歳でしょ、
ね、
うん、
ギターっすよ、
ね、
どうすかギター、
僕はないと思うんですけど、
うん、
ないあのね、この桑沢がキチガイだから、
うん、
だと信じたいんですけど、
うん、
これ見た女性の方いたらですけど、この人はありなんですかって聞きたいですね、
ね、
こ
んな、ね、ハイパーメディアクリエイターみたいな顔してますけど、ね、
本当ですよ、
で2週間経って入れ替わりでてっちゃんが戻ってきて、
うん、
状況が変わってることに愕然とするんだよね、
そう、あのモテ期は幻だったっていうね、
うん、というのもファミコンさんとドグサラオイルがすごい親密になってるんだよ ね、
ここのシーンは名シーンでしたね、
でテラスハウスのリビングで、
ええ、
あの家中の3人がいる場面でね、
ええ、てっちゃんがね、
うん、
あのソファーでこうギターをね、
うん、
あの弾いてるんです
よ、うん、
でね、片や、
うん、
ドグサレ OL と、
うん、
ね、ジン君がね、
うん、
ファミコンさんが、
うん、
名前が出てこなくなっちゃってもおたべ君が、
うん
うん、あの親密そうに話をしている、
はいはい、
ね、それを羨ましそうにこうギターを弾きながら聞き耳を立てているっていう、
うん、
地獄絵図ね、
うん、
で
緊張感のある
場面、緊張感がすごかったね、
うん、
でさ、なんか
これあこのこのグラビアすごいねって、
うん、
いいねって。
そうドグサルモデルはね、
うん、
グラビアモデルもやってるからね。
そうこれなんか何ヤンジャ
青年誌だよね。ヤンジャが山中って感じだけど、
うん、で、
持ってきてちょっと見てほしいんだっつって。
すごいいいねって。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。音がでっかくなんだよこいつの。
で今度の日曜日なんだけど空いてるとかいう話になって。
な
っデートする展開かとかっていう時に、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃすごい音大きくなって。
ねこれ演出としては過剰なんだけど、うん、笑えますよね。
うん、笑える。
いやー、すごいよな
ぁ。うん、またもう、もういやらしいグラビアでさ、
うん、
これあげるよとか言うんだよね、ロブサレが。
ね
じゃあ、いただきまーすって言ってたよね。ネタかって思う。
ほんとね。でもね、てっちゃん負けてなくてね、うん、その後こうデート誘うんだよね。
そう、
うん、
ゆいちゃんそれをねデートに誘ってね、なんとかね鎌倉デートを達成するんだよ。
そう、ね、海岸を見てね、
うん、海見て、
海見て
美味しいラーメン屋さんに連れてってね、
つけ麺行ってさ、
うん、
あで俺はああいいじゃないとか普通に思ったんだけど、
そうね、
これ女性怖えなっていう、
うん、
うん、もうその後のさ、うん、その晩の女子会でもう不満タラタラだったね。
そうなんだよ、
ゆいちゃんが。
そう
なんだ。でもさデート中はさ、すよ楽しかったって言ってたよね。
超言ってた、
うん、でもその晩の女子会でさ、ちょっと私の思ってたデートと違ってたっていう、
うん、
原文ままだよねこれ。
原文まま。
うわ
でもそうなんだねって思ったね、うん、
ね
砂浜行きたくなかったんですよね。
そう
っていうのも靴を新調してて、
うん、
ダメージ受けたんだよね砂浜行った際で。靴が
なんか靴のピロピロが取れたんです
よ。ピロピロが剥がれちゃったっつってたよな。うん、
あとつけ麺はないと思うみたいな、
うん、
私もちょっと気合い入れた服だったから、
うん、
ね、つけ麺はちょっとってね、鼻水とか怖いし、
ね、
そういう、
こ
う、
まあ、他のね、
うん、
女の人から
も、ね、桑沢がね、
桑沢鼻水があってね、
うん、
ああそうなんだなってこう、うん、メモしないとな、
メモメモって
ね、
あこう違うのかって、ね、
うん、
俺この説明がなかったら、
うん、
あ別に何あれだよ、もうファミコンさんしか出てこなか
った、
おたべくん、
うん、
おたべくんのデートとそんな大差ないと思っちゃったから。
いや、あっただろ。
いや、もう恋愛弱者だから。
あ、
説明がない、あれば。
いや、俺、正直、砂浜の時に、うん、こんなピンヒール履いて砂浜歩かせるって、まずいよなと思ってた。
うん、あでも、そこは、なんか強調するシーンはあった、
ね。そうそう、だから、うん、あ、映してる、すごい靴映してるって思ったから、
うん、
あっ、それかって思ったの。
そう。
でも、ね、
なんか、
うん、
倒れそうになってた。
なってた。
うん。
だから、ダメなんだね。じゃあもう運動靴履いてこいってね、ニューバランス。
ね、
ニューバランス。ねえ、ニューバランス履けようと思うよ。
そう、すごいよね。いやー面白いな。
すごい楽しんでるじゃん筆川さん。
いや映画見てる時はさ、
うん、
正直辛かったんだけど、
うん、
思い出してみると面白いシーンいっぱいある、ね。ほら。エロサーファーのさ、うん、なんか
古典
ミニ古典みたいなのあるじゃない、うん、これも誰が来るんだみたいなこの店
ね、
うん、なんかねえふらりと入らないよこんなとこ、
うん、
うん、
ここで桑沢がやってくるじゃん。
桑沢がやってきてね
今日はクリスマスなんだよ
よなん
てでも私暇なんだ
ーってなんて
って言ってて、
うん、
その後どうなるかが大変でしたよね。まあ今は言わないですけど、
う
ん、ほら一方ほら忘れちゃいけないのは、
ええ、
島袋っていう27歳の女と、
ええ、
岸ヶ谷女と、
ええ、
ポエマー、
うん、
ポエマー20歳サープロサーファーのカップルですよ、
はいはい、
サーフィンの海のそばで食事してますよクリスマスの日に。
そうですね。
この二人この後どうなったんでしたっけ。
普通にくっつきますね。
いやいやほら
何
特別な演出したじゃないですかこのポエムが。
ああそこね、うん、あ夜のなんか海辺のとこでね、
うん、
なんかハートマークの
海のところの砂浜にキャンドル並べて、ちょっと道みたいなの作って、その終わりのところにハートでさ、キャンドルでハンドル作って、真ん中にさ雪だるま2つと、この2人を象徴するような雪だるまと、そして小さい小箱があったじゃん。
小箱がね、
小箱が。そしてその小箱を上げると、ね、開けるとさ、ネックレスが入ってるっていうさ、渡瀬製造かよってなんだこのハートカクテルみたいなさ、二十歳にして、
ね、
でこのポエマーが結構真面目な人でさ、
そう、
私はまだ学生の身分で、なかなか半人前なんですけれどもって、
あのちょっと待ってください、なんでそんなあの猪木の引退の時のスピーチみたいな言い方
あ、違う間違えた、くっちゃくっちゃしながらガムくっちゃくっちゃしながら俺さまあ半人前で大学も卒業しなきゃいけないし、くっちゃくっちゃくちゃこの場面でガム噛んでんだよね。
そうね、でその後ね、あのキスシーンなんだけど、くっちゃくっちゃしながらキスしてね、
そうそうそう、いや、これプロポーズしたでしょ。
うん、
ね、
した。
でも卒業して1年前になったらって、結婚したいなって、ね、
ね、
でブチューってしててね、
そう、
うん、
非常にリアルなキスシーンでした。
ね、狂ってるよね。
まあ、まあどっちが狂ってるかっつうと、かなり大差でこっちのね、何、テラスハウスがあるから行きたいって言ってる女の方なんだけど、
で一方ほら空気、これまで空気だったバスケットボール青年と、
そうそうそうそう、あのね、バスケのね、彼がね、あのドラマがほとんどないんだよね。
ないね。
うん、あの一番若くてイケメンなんだけど、
うん、
なんか僕はなんかあんまりっていう感じだったのね。
うん、まあ19歳だもん、しょうがないよ、お酒飲めないもの。
お酒飲めないし、あの多分こう
経済力だってないから
ないしね、
うん、
うん、その多分この映画の中の役割としては意図されたノイズなんじゃないかなって僕の意見ですね。
あえてこう存在を消されてるの
は、ね、そう、例えば彼がいないと、てっちゃんと小田部く
ん
と、ゆいちゃんと、まやちゃんになるわけじゃない、これがこうなんか2対2になってって、でこう、三角関係となんか別の、
はいはい、
なんかこう都合が良すぎるというか、
うん、
誰にも付き合わない、肌が合わないっていう、
何も起きなかった人、
そう、何も起きないっていうノイズがあった方がリアリティは生まれる、
そうだね、うん、
それリアリティショーとして重要な人なんでしょうね。
そうそうそう、
きっと、
うん、で男2人だけでテラスハウスでクリスマスのお祝いしてましたね、
うん、そう、こっちの方が楽しそうなんです、
すごい楽しそうでさ、
うん、
全俺の共感を呼んじゃうんだよ、
全俺の共感
こっちだぜって、この後ビール飲みながら、
うん、
アカシアサンタだぜ、ひゃーって、
はーって
2ちゃんのスレッド開いておきますね
って、ねーって、うん、ウィーでもやりますかなんつって、ね、いいねーなんて、うん、マリパーやろうよって、
めっちゃおもろいメリークリスマスとか書いてますパンフレット、
まあなんかこうね、映画っつってもテレビの延長線上じゃねえかっていう話じゃないですか、
うん、
一応なんか褒めとくと、
うん、
クライマックスのね、
うん、
夜景とかは相当気合い入れて撮ってますね。
タイミングも重要でしたよね。横浜 あのショッピングモールが映ってるんだけど、ね、ちゃんといいタイミングで電気消えてね。
そうですね、うん、本当に
演出過剰ですよね。そんなわけ電気消える演出がね2回ぐらいあるんだよね、
うん、
安いな
、うん、そうそうそう、あの夜景はすごい見応えありましたよ、
うん、
綺麗でした。
そう、そのクリスマスの日に ドスケベカメラマンとクワサデザイン研究所はほら、
うん、
食事するじゃないですか。
そうですね、
ね、
うん、
もうやる気満々だったじゃないですか、
はい、
今日クリスマスなので暇なんだって、うん、どうなりましたそれで。
え、いや私なんかすごいいいんだけど、
うん、
やっぱりこうバツイチでお子さんがいるっていうのにすごくこうなんかこうあれがなくてみたいなやんわり断られるっていう、
そうそうそう、 すげえよな。マジクリスマスの日を選んで、
うん、
それをケリをつけに行く感じ。
ねえ。
ね
え。まやちゃんはそれでさ、
うん、
ゆいちゃんの方もね。
ゆいちゃんの方はほら、それに至るまでにさ、うん、その日はてっちゃんとデートでしょ。
うん、
でもファミコンさんは
フラちゃ
ん
が、あ、そうかそうか。そこ行ってなかったか。
うん。
うん、そう、完璧なデートをしたそのおたべくんは、
うん、
振られちゃうんだよね。
そう。
で、
理由は曖昧だったよね。
そう。半端な、うん、そのな失点続きのデートをしたてっちゃんを選んだんだよね。
そう。
で、おおって思ったよね。
うん、
なんで、
うん？
理由はあんまり。
理由ね、
うん、
聞いてもよくわかんない。友達に一言で言うと友達にしか見れないとか言ってたよね。
そういうことだよね、
うん、あんなに誠実に申し込まれて泣いてたのに、
うん、
マフラーをもらってたよね。
そうだよね。
最初の食事でマフラーあげてましたよね。
もらってましたよ。
その場で身につけてみるパフォーマンスもあったのね、
ええ、ちゃんとありました
よ、うん、
ええ、
でもファミコンさんダメでしたね、
よかったですよ、
うん、今考えればね、
今考えれば、
うん、
本当にあのゆいちゃんはね、本当だ、相当悪女なんで、
ね、憎いぜこの色男とまでファミコンさん言ってましたからね。
そうですね。
てっちゃんに対して、
はい、
お前を選んだなって、
うん、
D いけちゃいますねみたいな、横浜でデートなんすよって、でこうかなり気合いの入ったデートでさ、
うん、
横浜のなんかモノリスって名前の超絶おしゃれレストランでね、
うん、
夜景のすげえな、俺たちがゴジラってぶっ壊したとこで、
ああ壊した壊した、うん、あーそうそうそう、あの G エナジーとかあるとか、
そうそうそう、
あそこに G エナジーやったら景観台無しだよな。
ちょっと前にゴジラでぶっ壊したあの場所に行ってね、うん、夜景見て、
うん、
で仕込みのさ店員にさ、うん、プレゼント持って片付けんだよね、
うん、
お花とガントレット、うん、
ガントレットをね、
うん、まだ寒いからっつって、うん、ああ嬉しい、私いっぱい使うって
これ防御力上がるわって
お花がって
レザーガントレットねなん
そう
防御力プラス5よなんつって
攻撃力も上がるし
上がるわ、
ロングソードが装備できる
いけるわもうそこでちょっとツッコミあってさ、
うん、
その前のさ、そのデートの失点でさ、
うん、
その何気合い入れてこう買った靴のさピロピロが取れたっていう、
そうだね、
超
文句言ってたよね、
うん、だから靴なんじゃねえのとか思ったんだけどね、うん、ガントレットでした
ね、ガントレットでしたね、あーバーバリーの手袋ですけど、
うん、
多分あの見た感じ
はい、はい、
模様がね、うん、
お高いんでしょ、
うん、バーバリーの手袋か、うん、岡田斗司夫の実家が作ったバーバリー風の手袋かどっちかですよ
立ちワニ的なやつ、
そうそうそう、
どっちがいいかな
で、この後行きたいところがあるんだっていうね、
ね
え、こんな時間にって、うん、どうしてもドグザレに伝えないことがあって
ドグザレにユイちゃんに
ユイちゃんにって、うん、で、それがあの横浜の観覧車が見える素敵スポットでしたよね、それでゆいちゃんのことがねって、うん、好きなんだよって、うん、付き合ってくださいって言うんだよね、で沈黙、
うん、
もう沈黙すごかったね、結構長くてね、
うん、
マイケル・ジャクソンのライブみたいなすごい長いの、
うん、
沈黙は、で結果はどうだったんでしたっけ、
ダメでした、
そう、なんでダメだったの、
なんか少年男子、うん、男子だったって、
そうそう、
うん、
お前はネオジョじゃないって
、うん、I'm not boy、
うん、You are only boy だった、うん、ネオジョ持ってないから、
ネオジョ、そう、私は
ゲームボーイだ
った、ネオ、私はネオポケ派だと
お前まだボーイを捨てれてない、
そう、お前はネオジョカラーだ、あ、ネオジョ、いや、ゲームボーイカラーだと、
そう、
私はネオポケだから、
うん、いや、その日のデートとか良かったのよね、
そう、
あのマフラーのシーンとか
ね、
遊覧船でさ、
うん、
あの横浜の港をさ巡るとこでさ、うん、で ね、外見ベンチに座って外見てる時に、あ、なんか寒いわって言い出したから、うん、さって自分の黒いマフラーを。
その日のてっちゃんのさ、うん、もう格好がもう
キメキメのね、
キメキメ渡瀬製造感すごかった、
すごかったな、
肩がすごかった、
うんうん、なんかこう肩あたりによくわかんない赤いグニャッとかついてそうだったよね、
ついて、
うん、ついてそう、80年代にありがちな、
あれ肩の角度は限りなく90度に近かった、
うん、近かった、うん、
でなんかその首に巻いてるやつもちゃんとあってさ、
うん、そう真っ黒いなんか、
でそれを
襟巻きをつけて、
つけて、
うん、あえてマフラーを忘れさせられたらいいですよね、
そうね、
ファミコンさんがあげたマフラー、
そうそうそうそう、なんだよせっかくもらったのに、
うん、大事にするっつって、
つけないまあつけたらね誤解を生じるからね、
うん、
そこもあるからね、
うん、
だから20002敗なんだよね、
そうか、
だからそのエロサーファーも撃沈してるし、
そうだね、
そのゆいちゃんも、
うん、
ほらここでお付き合いしますって言っちゃうと、
うん、
グラビアの仕事がなくなっちゃうし、
そうそうそうそう、
ダメなんだよこの映画、
うん、
不成立なのカップル、
不成立でした、
うん、1年もかけて
2年かけた結果がこれでしたから
ね、
結局てっちゃんはその後慰め飲み会で、
うん、
ね、結局キャバから行っちゃいましたし、
そうそうそう、
変わってねえじゃん、
いいシーンね、うん、さっき言ったね、うん、なんかさやっぱこうここまでさやって何もなりませんでしたっていうさ、
うん、
このこう絶望感2年かけて
ね、
うん、
いや、
それはさっき言ったようにさ、うん、トラさんを望むよ、
うん、
そら
トラさん感出てきたよね、
トラさん、やっぱドア開けた時にさ、
うん、
やっぱもう一人 いなきゃおかしいでしょ、トラさんを
来年のマドンナこいつかってお
おおおまた同じてっちゃんが同じまで、うん、
ね
おええ
てっちゃん江ノ島巡り言う名前とかさついていっちゃいそうだよね、
ああ、うん、えテラスハウス第1作目がクロージングドアなのに第2作目のサブタイがそれなの、
うん、恋も嵐も徹夜徹夜紙風船
紙風船
いいじゃん
ねえ、うん、いやそれ望むやるんだったらそれだよね、
ね、
ああ
徹夜サラダ記念日
分かっていいからうん、もうそのまたその1年こう何撮影に時間かけたっつうとまたドン引きだから、
うん、
2週間ぐらいで撮っていいから
そうだね、 結局ドブサレ OL は一人勝ちというか、
うん、そうね、
名を上げるだけ、名を上げて、
名を上げるだけ、
ね、
そうね、男の首を2つほど取ってね、うん、
ボキボキ
ボキシュパシュパって
太田出版の総力を上げて取り組んだものの玉砕しました
ね、玉砕しましたよ、ジャックハンマーに殺されました
よ、理論的に言えば、うん、太田出版が勝利なんだけど、その感情を超越した何かで、うん、
感情を超越した何かそうね、
うん、
一番納得できないよな、
そうだね、
なんでやっぱ顔かとか思うの、
ざっけんなよ
と、ああってお
いって、俺のファミコンさんどうしてくれんだよファミコンさんのメンツどうしてくれんだよ、
どうしてくれんだよって、悲しくなってきたよああ、
さあ最後テラスハウスの、ね、
ええ、
劇場版商品ご紹介、
これすごいね、イヤホンジャックマスコットとかのテラスハウスの鍵状になってますね。
ね、テラスハウスの鍵がね、
うん、
モチーフにして、ボーダーマリンタオル、
うん、
コインケース、A4 クリアファイル Z、
うん、
すごいじゃん。
ねえ。
テラスハウス。
これ、あれ、あいつのエロサーファー の、うん、ポートフォリオとかない、
欲しいのかね、
うん。
ドスケベサーファー。
ねえ。ドスケベ、それのメモ帳みたいなやつ。
ねえ。ドスケベメモ帳
ドスケベバイドスケベって書いてるやつ
言うわベリーベリー、うん、キュートキュート キュートですねベリーベリーキュート
あーくだらね
白津天下さんもとっても太ももがベリーベリーキュート
なんで淀川田があるんだけど
ベリーベリーって感じがだんだんちょっと淀町っぽくなってきたなと、
う
ん、
なるほどね変化しちゃったわね喋ってるうちに
そうそうそうそう。でもなんかいいよな、うん、You are very cute ベリーベリーキュートって書いてあるからさ、うん、これ淀町っぽく読むと面白いよ
ねベリーベリーキュート
ですねさよなら
さよならいやなんかね、
うん、
すごかったですね。
どうですか羽川さんこの恋愛テクニック
みたいなものは、はい、一つ不満があるとすると、うん、芸能人パートいらない。
あ今井花とか。
あいやそうじゃなくてあれだよ山ちゃんとか出てきて山里とか。
ああはいはいはい。
多分そのテレビ
得意とかね。
そうそうそうそう。
テレビ版のあれはコメンテーターの。
コメンテーターとしてこう芸能人がこう。
うん
何どうなっちゃうのっていうのが必要なんだろうけど、
うんうん、
多分このテラスハウス劇場版に関して言えばそのシーンなくても映画っぽいと思う
これは映画じゃない特番だよね
そうあいやなんかさうん、ルックスはなんかちょっと映画っぽかったりするじゃない。
ああはいはいはい。
あだそのなんか You とかさ、
うん、
あのその芸能人のコメントパートっていうのが、うん、こうグッとテレビ寄りにしちゃって出て
そうだね、
うん
うん、
なくても分かるよバカ野郎っていう気はするの
毒されオールがいかに毒されかっていうのもね、
うん、そうあれでもあれ言わないとダメなんでしょきっと言わないと
言わないとダメだよ、
うん、
だって映像だけで表現しない
なんかねでも映像だけでも十分分かる
ダメだよここの客層がそうなんだから、
うん、バカなんだ
よ見るよこのパンフレット字がねえんだから
読めない人用にね、
うん
うん、
写真しか載ってないんだすげえぞこれ
本当だよな
740円スチールの最高性だでもまあ収録する分にはすっげえ便利だけど
便利だうんなそのそこだよなと思って、うん、せっかくさなんか編集頑張ってるのに、
うん、
ちょっとなんか打足つけられた感はあった、
うん
うん、と思いました。鮫島さんなんか不満はあります？
不満ですか？
うん、
いや別にないですよ。まあ、こんなことは起こってんだろうなって、
うん
うん、まあ、期待もない分不安もないですね。
その割には最後まで十分見てましたよね。
まあ後で収録するからね。
いやそういう
普段からテラスハウスに行かされたらどうするんですか？
そういう前提もいらないし。
どういうこと？
だって別に行きたくないもん。
いや君の気持ちはどうでもいいんだよ。放り込まれたらどうするんだって。
まあ吉野くんと同じとこにいんじゃないですかね。空気じゃないですかね。
ずっとモンストやってる人
だから多分そんな感じになるんじゃない。
ああ
っていうかさ、うん、俺ね吉野くんの気持ちわかるよ、うん、19だったらねあの感じドン引きだと思いますよ。
あ
のなんかチンポとマンコの匂いで充満するみたいな。
ちょっとついていかないっすわ
ーね。これで、
うん、
これで
ペンキ塗ろうってなるよね。
そうペンキ塗るのうまかったね、
うん
うん、なんかさそのこれに乗れないことが装飾系っていうんだったら僕装飾系でいいですみたいなそういう感じですかね。
まあね、いろんな思惑は交差してるよね、うん、みんなその何にもなってないんでね、ここに出てくる人は、
はい、
モデル志望俳優志望とかでさ、
うん、そう浮ついた人ばっかり
浮ついたやつらばっかりでさ、
うん
うん、暇なんですよみんな。
ねえ、じゃあ唯一まともなのが証券会社勤務の OL なんだけど、
毒され OL 仕事してたね朝からイケイケな。
そうイケイケな仕事しててさ、うん、それに疎外感を受けるてっちゃんってのも良かったんだけどわあ大人の人だみたいな感じの
やっぱネオジオポケット違うよね。
そうだね、
うんうん、
まあそのね女性陣でいうとね、マヤちゃんもね、
うん、
あの桑沢デザイン研究所で、
うん、
まだこう就職先が
実績がないんだよね、まだね、
ないとかね、
うん
うん、なかなか焦ってる描写とかもありましたよね。
そうだね、
うん、まだリーチもかかってないよみたいな、
うん、でそうそう、だから、
うん、
そういう進路に悩んでるところにドスケベ写真家をこう進路相談っていうのしてたね。
ああしてたね、
うん
うん、あれでコロっていくのか。
あれはだいぶこう あったんじゃないの効果。
でもお前別に言う立場じゃねえだろうとか思うんだけど。
いやでもほらノルウェーとかオランダとか行って写真撮るんでみたいな、
ね、
ドヤ感あったじゃん、
なんかどこでも撮れそうな写真どこでも撮れそうな写真を撮ってましたけども
。いやいやもうラッセン感すごい、もうラッセラーラッセラー
ラッセンラッセン感。最近のアマプロねラッセン推しがひどいんだよね。なラマ山ラッセンからだけど
じゃあもうヒロ山形でもいいよ、
ヒロ山形ねえ、ほんと山ラッセンに続き写真ラッセンが
ねえ水中から撮るんだよ
ねえって
ノルウェーの海なんだ
シャレオツだ ね本当に仕事してる風に見える、
うん、ねえ、またこの恵比寿での飲み会が下品でね、そいつらのね、
ほんとだね、
うん、どんだけゲス野郎たち、
ゲス野郎
ちょっと引くよね、引きませんでした、ね、
引いて引く引く引く、うん
こいつらねえなって思って、
ねえな、
なんか
それ考えるとさ、もう吉野くんの気持ちはよくわかる、
わかるね、
ほとんど描写がなかったけど、うん、彼の気持ちが一番僕の気持ちに近い、
ね、結構苦労してるみたいだよね、そう、家族は病気でね、私は中学出て働かなきゃいけなくて、
そう、
全然こう10代の若者らしい楽しいことがなかったんでここに来たんですよね、
そう、なんかさ、その、うん、モラトリアムをさ、
うん、
求めに来たんだけども、うん、あの来てるやつらがそのマジモンのモラトリアムだでも吉野くんはそんなモラトリアム知ってる場合じゃないんだよね、うん、きっと、うん、充実してたじゃん、なんか、
うん、
ね、小学生にこう、
そうなんだよ、
ね、その
コーチする、バスケ教えてコーチングしてね、
うん、してきちんとペンキ塗ったりとか、
そうそうそう、職人の腕も上がっちゃってね、
上がって、
うん
うん、全然こう女性陣見えてないよね、しっかりしてるのはこいつなんだけど、
そう彼なんだよ、
そう、
家族を大事にして苦労してさ、
うん、
ね、子供も大好きでさ、
そう、まあ太田部君かあの吉野君だよ、
そうなんだよ、
うん、てっちゃんが一番ないんだよ、
ないこいつだけはないんだよ、
ない、
うん、
そう、うん、あの2年もテラスハウスにつぎ込んでる場合じゃないって役者としてまあなんか血肉にはなってるっぽいけど、
なんかだって2015年には朝ドラ出れるかもよとか、うん、マネージャーさん言ってたよね、
言ってた、
うん、
マジかと思って
ね、
うん、マッサンの次何
2015年の後期10月ぐらいって書いてなかった、
書いて
た、エクセルシートに、
うん、ってことは
次の次
だよ
ね、
うん、
朝ドラ、
ね、いやでもなんか出たらなんか見ちゃう気がする、てっちゃんってまたかまた振られるのかとか
あ、お前ちょろいな、
ちょろいあ、もうすいません、豚なもんでメディアの豚でしょこれが、
うん、あ、まあね、確かに毒されオイル見た目良かったな、ね、お願いしたいよね、確かにね、
そうね、
うん、感じいいのは分かる、
うん、
でもね、太田部くんの感の良さも良かった、
うん、
ちょっと同じことは思ってた、このリアクションの良さ、はい、
うんうん、
勘違いさせまくってんだろうな、そう、方々でってウブな感じでしたよね、
そうですね、う
ん、ウブ感出してたよね、
うん、
ちょっと桑沢デザインがんって何こいつって思ってる感じも ね、うん、ね、面白かったね、
そうですね、
うん、
だからその桑沢も同じ穴のムジナですよね、
うん、
どっちかっていうとね、ゆいちゃんとね、
うん、まあね、思わせぶりなことをしといて振ってんだから、
ええ、
1回ぐらいいいじゃないかってでそう思ってるでしょうね、
そう、そういう意味ではね、うん、なんか両方敵ですよ、
うん、
そう
っ
すよ、女性陣で感情移入できるやつが一人もいなかった、
いなかったね、
うん、でもう一人気違いでしょ、
そう、
テラスハウス行ったら会ったら住んじゃう人なんだから、
うん、テラスハウス楽しいわって、ね、
あるから私は行かなきゃいけない、
うん、だってグラサンガッチキメキメのグラサンでさ、うん、テラスでさなんか飲んでんだよ朝から、うん、なんだこいつって思うじゃん、
ね、 本当だよ。ああそう、吉野くんはついていけないわけだ。
ついていけないよこんなの。
よかったよかった、
うん、吉野くんは彼は、19歳で埼玉県草加市出身、バスケットボールコーチ、趣味寝ること、バスケ、うんうん、寝てたね、
寝てた、うん、そうですね、うん、
よく寝てた、
うんうん、でもこれさ、吉野くんでよかったかもしれない、
うん、
これがさ、そのブサイクで寝て、あいつ寝てばっかりだな、だともう見てらんないになるから
俺らが出てたずっとヘッドホンつけて壁の方向いてるんでしょ、
う
ん、ポッドキャストしか聞いて
る
洋楽とかじゃねえんだよね、
そう、この枠が吉野くんというイケメンであったことでやや救われてる感はある
ね、吉野くんほどのイケメンですら空気になるんだと、
う
ん、
そう、
うん、
もうここが俺だったとしたら、
うん、
ね、もう
話し合わないだろう。
あ,
あ, のあれあれ、ふーちゃんもうご飯食べちゃったの？駅前の町で食べちゃった。
食べちゃった。うんうん。じゃあちょっともう疲れたら寝るわ。もうそれは見てらんないでしょ。もう絵的に辛すぎて。
ホラー映画。
ホラー映画。
見る人によってはホラー映画だよそれ。
勘弁してくれって
ふーちゃんふーちゃんって最初呼ばれたんです、最後の筆川さんって呼ばれるようになる、
きついな、
何にも起こんない、
逆スライドきついね
辛いよ、
最初フレンドリーだったのにどんどんこう他人になっていくみたいな
もう想像したくない怖すぎてそれいやひどいな、
語ったね、
うん、
何分、
1時間5分、
わ、はい、かりました、
はい、
じゃあ、ね、
取れたかな、
そうですね、
でもこの辺で紹介されたさお店とかさ、
うん、
なんかどれもこう感じのいいとこでしたね、
そうですね、
おしゃれ感がある、はい、会話もそれぞれ皆さんおしゃれでしたね、スマートな会話でね、
はい、
誰もね、あのね、食い下がろうとかね、頼むからってお願いしますとか一人もいなかったね、
土下座感はなかったですね、
いやもうほんと今日だけ、今日だけ
なかったですね、さすがテラスハウスですね、
綺麗、うん、にまとまってましたね、
まあ、さっきちょっと、
うん、
あのちょろっと言いましたけど、そのトヨタ単独スポンサーっていうのはちょっとでかかったんですよきっと、あれは多分
車が2台あったね、
車が2台あったし、うん、トヨタ車がね、
うん、
あれはその若いヤングな方々あって、ね、うん、車乗りましょうよっていうのもあった、
車がないと発展しない物語も多かった、
ね、多かったから
車大事だね、
そう、全くでも車を乗りたいなって感じにならなかったあたりも非常にいいですね、
うん、
だってさあんだけ頑張ってもさくっつけないんだから、
うん、
うん、じゃあ車いらないってなるよ、
湘南のあの道すげえ混んでたしな、
うん、快適ドライブ感はなかったよね、
うん、
あそこなんで そうだよね、
うん、
快適ドライブ演出すりゃよかったね、
うん、混むんだよこの辺とか言って、うん、
なんでそこリアルなんだよ
ね、
うん、
もっと山の方走ったらいいのね、
うん、いや海は見えなきゃなんで山行っちゃうのよ
いや渋滞がないから
渋滞がないそういうのもちょっと思いましたね、
うん、
なぜかスポンサーにあんまり配慮がないというか、
でもバンバン広告出してたじゃん、
まあ出してた、
ね、ブルドックソースをラベルを見える方に置いたりとかさ、
うん、
ね、お店は全部名前と場所を書いてさ、
うん、
あとですぐ参照できるようになってたじゃん、
なってたね、
うん、どうなんでしょうこれ、うん、ちょっと家帰ったら兄ちゃんのスレッド見よう。
まあそんな感じで、あ、なんかあのロングランみたいなんで、多分これね更新したと後も見れるかもしれませんね。
うん。そうですね。
うん。
あったスレッドある。でもね伸びてない。
伸びてない。
ね、スレッド1個目で、
うん、
レースが52。
あ、そう。
うん。で。もうまずね、もう全然盛り上がってないよ、
うん、
1個目が大盛況みたいで、うん、で男1人だとさすがに見に行きづらいわって、まさか犯人があいつとは思わなかったなとか、
あ、もうネタついになってる
もうネタついになって、うん、衝撃のラスト5分だったなって、
うん、それはなんとなく合ってるけど、
うん
うん、 衝撃のラスト5分ってあれでしょ、ゆいちゃん。
ゆいちゃんまさかの二度ぶりって。
二度ぶり。
返す刀でぶった切るっていう。
あそこら辺は、まあ、怒涛の5分ではありました、
うん、
ね、ここに2年もいたんだよねって、またショックね。
そうあ、また青目が、うん、頭の中をぐるぐるしてる、
はいはいはい、
ドスケベカメラマンの歌がいいって、うん、
ドスケベカメラマンの歌タイトルみたいだね、ドスケベカメラマンの歌って
まーたあおねえとかね。
そうですね、うん、
ということで、
はい、
こんなもんですかね。
そうですね、
うん、
続編はないことを信じたいですけど、うん、あるんだったら、トラさん風でというのが僕たちの共通の意見でございます、
ね、
ご参考にお願いします。
テラスハウスにトラジロみたいに帰ってくるわけ。
そう、てっちゃんが帰ってきたよって。
で、あの入り口の前をこう一旦通り過ぎて、
そうそうそうそう、
駅まで行っちゃったりとかして、
そういうこと。そう、それでまたドアを開ける、ね、
でみんなでてっちゃんの悪口言ってる時に偶然帰ってきたと。
大丈夫だよ。ああ、みんなでって誰よ。
いや、タコ社長と
タコって。いや、それは男はつらいよ。まずてっちゃんがいないとダメだから、
うん、
その宇宙の誕生みたいなもんだから、
ね。ああ、じゃあやっぱあれだ、あれもいるじゃん、冒頭の夢のシーン。
夢のシーン。
夢シリーズ。
夢シリ
ーズ。ああ、そう考えると楽しみですね。
楽しみだね。うん、宇宙と考えると面白いね。まずこう、白い闇があって、
うん、
で、てっちゃんがいて、で、そこからテラスハウスがバーンって生まれるみたいな。
ビッグバン。
ビッグバン。そういったこう存在としてね、その宇宙の最初の塵としててっちゃんがいるみたいな。
もう、てっちゃんに始まる。
てっちゃんに終わるみたいな。
この映画は
こういう、そういう構成じゃない、ね、てっちゃんがまずいて、
うん、
でてっちゃんで終わるわけでしょ、
ね、
うん、そして白い闇ができてビッグバンが始まり収束し、う
ん、ね、
また白い闇が生まれるという、
クロージングドア、
クロージングドアという、
ということで
興味あれば見てください、
興味あったらね、
はい、
ぜひとも劇場でレイトショーでね。
そうですね、多分トウモロコシの回と僕らの回を聞けば、うん、おそらく見なくてもいいと思いますけ
ど。でもね、この話は一人一人で見に行くと見やすいかもしれないよ。
そうかもしれないですよね、うん、
このドブサレ応援がね、いかにドブサレか、でもやりたい。この女見た目はいい本当にっていうこのねジレンマが堪能できます
よ、ね、そうですね、うん、
じゃあバイナラッピ
ーバイナラッピ
ー今井ハネを使ってください。
あ、わかりました、もう切ってください。